ラジオ日経
リスナー感謝祭、
相葉志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相葉志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。ラジオ日経リスナー感謝デー、この時間は相葉志郎の株は技術だスペシャルをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相葉志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもお願いします。なんか、はい、何これリスナー感謝デーでしょ。
そうなんです。
いつも感謝してないの。
いつも感謝してるんですよ。
で、今日はどういうふうに感謝する。
より一層の感謝を込めてお送りしております。
同じじゃん、はい、リスナーに1万円ずつ配るとかどう。
最高ですね。
最高だよね。
先生、私もリスナーの一人ということで1万円。
いや、だからさ、リスナー感謝デーとかさ、はい、なんだっけ、スペシャル、
スペシャル、
スペシャルでしょ、はい、なんかいつもと同じにやってんだけど。
そんなことないんです。今日はスペシャルということで、
う
ん
う
ん、
いうことでね、
いうことで、うん、現役株塾生の方にゲストにお越しいただきました、う
ん、だってスペシャルじゃない時も呼んでるよ。
確かに。
まあ我々は変わらず、はい、いつも精進を重ねて、はい、
そうですね、
上を目指すと。
感謝の気持ちを忘れずに。
で、放送局はまあ時々感謝デーとかやって、はい、まあただ普通に流れてるだけだけどね。
はい。はい、そうですね。
まあそのリスナー感謝デーで、この放送日が12月29日、はい、で、今日収録はもっともっと前。今日
いつ。そうですね。12月6日に行っております。
今日は12月6日ですから、29から6引くと23か、はい、23日後に。放送されて、はい、その時俺生きてるかどうか分かんないんだよね。
なんてこと言うんですか。恐ろしい。
これはね、はい、29はね、錦織圭の、はい、ハワイオープン、
はい、
から帰ってくる前日かな。で、この日ね、錦織圭の誕生日だから、
あ、そうなんですね、
うんうん、だからバースで出るかもしれないね、誕生日ね。で、そこからその興奮冷めやらぬ戻った状態で、
はい、
このあのなんだ
放送をね、迎えているということなんですね。
聞くわけですよ、あ、俺23日にはこんなに幼かったなと。23日前はね、
はい、
うん、ということで、はい、よくわかんないけどリスナー感謝で、はい、今日は12月29日ですね、はい、で、ゲスト、
はい、
ね、
ご紹介お願いします。
私の右側、ね、二宮昇さん、昇さん、
二宮さん、
昇、はい、昇、山昇り趣味、違うね、
違うんですか。
二宮さんは最近ね、はい、腰を痛めて、
はい、
まああの激しいスポーツができないんで、はい、公園のお散歩。
ついさっき打ち合わせで聞いた話、それのお話になるじゃないですか。
リスナーの皆さんね、はい、大体私とかニノちゃんぐらいの年になるとこういう話がまあ出だすわけ、知らないだろうけど出だすわけですね。さて、私の左側にいらっしゃるのが、はい、成田泉さん、
はい、
で、成田さんはね、フランス語の、おフランス語の勉強が趣味と。
あら、素敵なご趣味ですね。
ただフランスが好きなので、
おフランスもいらっしゃって、
で、行ってみたいです。一度は、
ね、
はい、
それでね、ご主人が経営されてる会社の、はい、まあ、お金を牛耳ってる、まあ、経理が、
あ、なるほど、まあ、
名目上経理を金に牛耳ってるわけだね。で、にょちゃんはもうあの、一流企業にリタイアされて、
はい、
今はあの会社経営をされながら、トレードやったり、からにょちゃんの、ね、趣味はね、イングリッシュ、英語の勉強をされててね、
素敵。
そう、俺らのセミナーね、一回英語の勉強行きますから行けませんもん、結構そんなね、
お勉強されてるんですね。
勉強大好きなんですね。もともと優秀で、お二人とも優秀でいらっしゃるんですからね、そういうお二人、
はい、
株塾生です。で、頑張って成果もきちんと出されていますので、
はい、
今日はリスナーの皆さんのためになるお話をこう引き出してみようかなということで、
はい、たっぷりとためになるお話を伺っていこうと思います。
たっぷりとためになるお話を短時間で、
はい、はい、二宮さん、成田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組は株職人相葉志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相葉さんの公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信を行っています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこのコーナーでは現役株塾生でいらっしゃいます二宮さんと成田さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではレディーファーストでね、
はい、
成田さん、はい、あの株を始めてどれぐらいになりましたか？
株塾に入ったのがちょうど12月8日で3年なんですけど、はいはい、株を始めトレード始めて2年なんです、はい、2
年。あ、じゃあ株塾で勉強して、
はいはい、
じっくり力を貯めて、
はい、
1年間勉強して、
はい、
で、あの直近の2年トレードして、
はい、
これはねいいですよ。
すごくもう真面目でいらっしゃるとしっかり勉強してから
っていう、そうそう、最初からね、はい、入っただけでできる気になってお金バーンと入れてなくしちゃうっていうパターンもあるじゃないですか。
なぜ私を？
私は、あ、これ手は違ってない。こう、はい、そう、はい、身に覚えがあるんだろう。
私もそういうタイプで、うん、もう全然わかんないけどとりあえずやってみようって言って失敗してきましたね、たくさん。
ね、大事なお金ですから。
はい、
ね、皆さん賢明ですね。
そうですね。
本当に株の彼女も知れなくて、
はいはい、
あの親も誰も周りやってなくて、
はい、
で株や老後のためにやるって言ったら、うん、もう親とか、はい、特に妹なんて。うん、お姉ちゃんそういう危ないことはしない方がいいって言われたので、はい、とりあえずいい先生見つけたので、はい、あのとにかく勉強してみるということで、
は
い、
あ、それはそれは賢明ですね。
そうですね。
みのちゃんは株を始めてそれから株塾入ってて、こう経緯はどんな感じですか？
ね、入る前にはどちらかというと本当にやってなくて、なんか自分はやっぱり頭から入っちゃうタイプだから本を読んでが先みたいな感じでしたね。じゃあ入ったのが4年前なんですけども、
はい、
その時も先生のことはまだわからなくて、
はい、
たまたま行ったセミナーにこっちの先生と相葉先生がいた。
ああ日垣さんだ。で、俺いたんだ。ああ、はいはいはいはい。
こっちの先生のところに行こうかなと思って行ったら、相葉先生もいて、
はい。
なんかこっち、相葉先生の方がいいかなって言って、今日に至ったって。
そうですか。それはそれは、もう4年ね、いらっしゃって。なるほどなるほど。そう、懐かしいですね。にょちゃんはもうずっとね、真面目でね、ずっとそういう勉強、勉強、勉強でね。うちの体制がね、あの、硬派であれ、勤勉であれ。練習練習練習、ちょっとね道場のような形で入ってくる人には道場、うん、道場
道場道場道場
言ってんですけども、はい、あ、入社そういうことですね。じゃあ株はその前はやっていらっしゃったんですか？
いや、ほとんどやってないですよね。いや、そのちょっと本を読んで試しにやってみたいみたいなのはあるんだけれども、はい、本格的にやったのはなくて、要するに分かったのはちゃんと習ってやらないとダメなんだなっていうのが なんとなく本をちょこちょこ読んでやるだけじゃダメなんで、誰かについて習ってやった方がいいんだなっていうのが、まあ、なんとなく分かったんで、
そので
、誰かについてやろうみたいな感じでした
ですね。なるほどね。いや、俺ね合気道を始めてもうね7ヶ月になるのかな、うん、あのねYouTube でずっと上柴森平先生という合気道の元祖ね、
はい、
もう亡くなられてますけども、ずっと YouTube 見せたんですよ。でもなんか自分じゃできないですよね、うん、で本部道場、あの新宿の本部道場通い始めたらもうハマっちゃってハマっちゃって、やっぱちゃんと教わるといい、教わるといい。で知り合いみんな連れて、うん、確かにね、あのおっしゃる通りですね、あの自分でやるとね10年20年あのかかっちゃう。でもできてる人に教わると、まあ、早い、まあ、その通りですよね。
結局、うん、あの本屋さん行っても本がいっぱいありますよね、
ありますね。
ネットにも情報山のようにありますよね、
うんうん、
その、まあ、それぞれそこそこ嘘ではないのかもしれないけど、うんうん、でも最初に何をやっていいのかとかっていう、はいはい、うんうん、そういう知識の使い方みたいなところが全然わからないんで、
は
い、
なるほど
っていうとこですよね、
はい、それでもう4年やって、成田さんは3年だけど後半の2年、最近始めてきたということですね、
はい
はい、じゃあ株塾に入るきっかけはそのあれですよね、その志垣さんとやったあれで、うん、はい、成田さんはどういうきっかけで入るんですか？
とにかくやろうと思ってネットで、
はい、ネットで
セブンステップを買ったんですけど、
はい、
もうなんか全然分からなくて、ああもうダメだって諦めたんですね、
はいはいはい、
そしたらその、うん、問い合わせしたり買ったことによって、うん、あのメールがバンバン来て、それで 相場ゼミのお知らせが来て、はい、でちょうど3期、はい、間に合いそうだったので、はい、3期で勉強
入られて基礎からしっかり、はい、なるほど、そういうことですね。それで、最初株塾に入られて、ニノちゃんどんな感じでした？最初
はどちらかというと、入った周りの人たちが3ヶ月目ぐらいでもうみんな分かったみたいな感じでガンガンやり出す人がいたんだけれども、自分はなかなかやっぱりできなくってみたいな感じで、で、そうこうしてって、なんか周りの一緒に始めた人がもうこんなに勝てたっていう人が、半年ぐらい経つといなくなってっちゃったりみたいな感じのところで、はい、なんか最初は頭では分かってるのできないっていうところで、で割と真面目に一番前には座ってたんだけども、ある時いいのかな、大沢さんに、毎日一番前に来て聞いてるだけじゃ勝てるようにならないよって言って
結構きついこと言われて、ね、先ほどお話があった、だいたいほら 3ヶ月、4ヶ月5ヶ月で半年ぐらいやるともう分かった気になっちゃうね、分かった気になっちゃう。だけどやっぱり俺この番組もうどれぐらいやってるんですかね、前の番組含めたら5年ぐらいやってると思うんですけど、最初なんか1年ぐらいやったら分かった気になってたんだけど、今5年ぐらいやって、なんかも あの時分かってなかったな。空手ももう50年やってて、最初の5年ぐらいでもう大抵全部できちゃうわけですよ。だからもう行かなくてもいいかなと思ったけど、やっぱりずっとやってて、あの時分かったと思ったことは分かってなかったっていう感じですよね。でニノちゃんは多分お勉強好きですから、周りがある程度できるようになって利益が出始めて、その人たちは一応卒業していくわけだけど、ニノちゃんはずっとこう続けてこられたんですよね。その6ヶ月目と今4年目でどんな感じ違いがありますか？
その6ヶ月目っていうか1年近く経ってからのところですけども、はい、結構そのちゃんとそのペイントとか練習を家でやってなかったんで、はい、で言われてとにかく一年発起してやったんですけども、最初にまず最初の100枚ができない。
なるほど、なるほど。ペイントって練習ね。
練習が。
株塾特有の練習
です、ね。で、みんなやってるんだけど、自分はその講義を聞いてるだけで全然手が動いてなかったんで、はい、その最初の100枚がまずできなかった。はい、で、それに結構、最初の100枚やるだけでも結構2、3ヶ月かかったぐらいな感じで、それからちょっと発起して、その300枚とにかくシンプルなことだけをやって、はい、300枚やった時にとりあえず、それまではチャートは見てたんだけどお金を使ってたのはやらなかったんで、でチャートを見るとあれこれ練習だったら入るとこだよなみたいなのが
分かるようになって、ね、
でとりあえず300年達成記念で、はい、ここは練習だったら入るとこだよなっていうところで入れて、はい、あ、取れた。
ああ、なるほど。
ここ練習だったら入れるとこだよな、入れて、取れた。
ああ、なるほど、なるほど。
みたいなことが恐る恐るだったんですけども、多分、7、8連勝みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
あ、要するに練習と同じことやればいいんだって。で、その後、やっぱりちょっとよく書いて、もうちょっとここでもできるんじゃないか、あそこでもできるんじゃないかって、その知識としては分かってるけども、練習してないってことをやり始めると、また、
ダメだよね。
ガタガタになっちゃって。という経験が僕は一番大きい。あ、練習と同じことをやれば取れるんだ。
なるほど。
練習と違うことをやると、はい、なんかおかしくなるんだっていうことを非常に実感しました。
はいはい、成田さん、株式ではですね、硬派であれ、勤勉であれ、そして練習、練習、練習というお話をしてまして、今、ニノちゃんがね、最初はお勉強を先にして、そして練習をと、まあ最初、ペイントというね、株式特有の練習があるわけですけども、それも100枚。でなかなかできなかった。でもできない100枚をこう頑張っていくうちにどんどんこうなんか速くなっていくわけですよね、まあ、量たくさんやることで質がだんだん高まっていくということを今お話をしました。どうですか、トレーニングは最初株塾入られてで今もトレーニングしてると思うんですけど、今ニノちゃんに聞いた話と同じような話なんですけど、
はい、まずその先生がおっしゃるその、練習、はい、それ枚数をとにかく こなそう、うん、とにかくこなしなさいっていうふうにおっしゃられたので、はい、もうとにかく私はもう言われたことをやろうと思って、はい、とにかくやったんです。ただその1000枚に近づいた頃がもうなんかちょっと辛くて、
あ、
で、あの、楽しくならないんだけど、とにかく1000枚をやろうってものすごい、
はい、
で頑張って、はい、でちょうどその1年後に旅行、
うん、
あの株塾での旅行があって、
どこ行きました？シンガポール、
箱根、
箱根、あ、箱根、
はい、
どっかやりましたね、合宿、
はい、
はいはい、
合宿です、
はいはいはい、
合宿なんてあるんです
ね、あるあるある、もうずっと地獄の合宿、
地獄の合宿、
地獄の合宿、
なんて体育会系なんですか。
そう、なんか3人ぐらい帰ってこなかったもん。はい、やりました。それで、
それまでにとにかく1000枚をやろうって決めてやって、そしたらなんかふっとこう、はい、なんか軽くなって、で合宿でやっぱりもうずっと先生のあの講義付けと、
はい、
で夜も部屋へ帰って、はい、もうみんなでチャート開いて、はい、ずっとこうだああだこうだっていろいろ議論するんですね。
箱根で、
はい、いい仲間多いですよね。そう、
で本当に夜中まで、
いい、ね、
夜中まで、あの浴衣、温泉の浴衣を着て、
はい、
語り明かして、うん、で次の日はまた朝食が終わったらお昼までセミナーがあるんですね。もうドロドロになりながらやって、それ終わって帰ってくるとなんか、あ、すっごく意欲、モチベーションが上がって、で
ね、
それを一つの目標で、
なるほどなるほど、
はい、
何かだから今度合宿があるからそこまでに、
はい、
こういうトレーニングをしておこう、
はい、
そういうこうなんか一里塚っていうのを作るのもいいかもしれませんね、
は
い、
それはすごく目標になります。
確かに確かに、はい、あ、私なんかもそうですね、次の番組までにリスナーのためになる何か案を、要するに何喋ろうか考えておこうとか、大練習会とか12月の、8日にあったんですね、あの今から先なんだけど、この放送日から見たらあったんですけど、やっぱり大練習会までに受講生のためにもっともっといいの、分かりやすいの作ろうって思う、そういう一律感あると勉強になりますね。でお二人ともおっしゃってたそのなんだ、あのペイント、
はい、
うん、これはあの本にも書いてないです。
そうですね、本に書いてなかったです、うん、
8冊出してること本にも書いてない、はいはい、それからこの番組でもね、具体的なお話はしてなくて、株塾生だけに、
はい、
あの変に伝わると変な方向に、1000枚やって変な方向に1000枚行っちゃったらなんかあさっての方に行っちゃうんで、やっぱりあの株塾の中でね、あのクローズにしてあるわけですけど、お二人ともとにかくトレーニング、二人聞いて俺ちょっと分かったのは、なんか慎重派で勉強をしっかり積み上げてから本番に入るっていうお二人感じですね、井野ちゃんね。
そう、ああ、どちらかというと性格がそうかもしれないですね。私もあの1000枚をクリアするために、うん、あの先ほどしたそういう合宿のとこを申し込んどいて、
はい、
合宿の日までに1000枚達成しなかったら行かないって
聞いた。なるほど、
自分に厳しい。
後半それで来なかったんだよね。
なんとか
来た来た、
前日まではなんとかクリアしたんで行けましたっていう、
あの練習大事ですよね。とにかくだって津田さんだってこの番組の前にね、他のアナウンサーはへーっとしてんのにね、津田さんだけね、ちゃんとニュース原稿何回も何回も読んでね、原稿真っ赤になってね、ね、とにかくトレーニングしてるよね。
でも噛むときは噛むんですけど、うん、でもやっぱりこう練習しておくと自分の自信になるというか、
なるなるなる、
安心して臨めるっていうのは、
ね、その通りです。あの本番で安心して臨めるのはトレーニングをたくさんやって大体大丈夫だと思ってやるから、アナウンスにしてもトレードにしても。だからニノちゃんがさっき、あれ本番でね、お金実際入れて、あれこれ練習でやったやつだなと、ちょっと入れてみようって、あ、できた、あ、これも練習でやったやつだ、あ、できた。これ我々の空手とか合気道とか剣道とか、あのそんなのでも一緒ですよ。
スポーツでも一緒ですね。
一緒ですよ。練習で何度も何度もやって、あ、このパターンだな、じゃあこうしてこういこうっていうことですから、とにかく練習を繰り返すということ。なんか何人か今までゲストをお呼びしましたけど、なんか練習って話は今回特に深く聞けた感じがしますね。また後でちょっとアフターでお二人の話を、
はい、より詳しくじっくりと伺いたいと思います。
混浴風呂で、あ、違うか、
いないで、
あれ箱根はね、お風呂別だったよ。
あ、残念でしたね。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
は
い、
今日はですね、
はい、
全ては線の接近から始まる。
線の接近から始まる、
はい、全ては線の接近から始まる、
はい、
ニノちゃん、これはどういう意味に解されますか？
やっぱりろうそくみたいなのだと、はい、なんか大きくガチャガチャ動いてて、はい、そのどうしてもそれに惑わされちゃうんですけども、やっぱりここで習った移動平均線というすごい刀は、
なるほど、
そこが近づいてきたり離れてくると、はい、やっぱり大きな流れ、小さな流れ、はい、大きな流れを見ることができるんで。
なるほど、ベリーグッドですね、成田さんもどうですか、この線の接近から全ては始まる。
やっぱり移動平均線が収束してくると、はい、その後必ずどっちかに離れるので、はい、それをよく注意深くしなさいって先生はいつもおっしゃるので、うん、そうですね、はい、それ大事なことだと思います。
もう二人言っちゃったからもう番組終わりにしよっか。
そうですね、私
カバキスタ終わりだ。あ、違うか。あ、
ま、線の接近で聞いてなんか、うん、なんか丸の内線とか、うん、銀座線とか。
おいよ、丸の内線はね、赤だから5日線だし、はい、銀座線はオレンジだから300日線。そうですよね、二人ね。
そうです。
ほら、すごい。変態でしょ。
半蔵門線は？
半蔵門線はね、100日線。
ああ、ね、そうですよね。
もう変態でしょ。あ、もう少し変態になってるよ。
だんだん変態になってきました。
だってね、はい、株軸線歩いててさ、半蔵門線見ると、あ、100日線って見えるし。
千代田線見ては60日線。
千代田線見て60日線見える。そう、20日線見える。はい、それでね、今からお話したいことは、
はい、
移動平均線が離れて上がっている、あるいは移動平均線同士が離れて下がっている間は、もうそのトレンドは変わらないわけです。
はい、
で、ニノちゃんさっき言ったように、1日ごとには上がったり下がったりデコボコするけれども、移動平均、鳴らすことによってトレンドが分かるわけですね。今日だけ上がったのかもしれない。でもトレンドはやっぱ下落だったということですから、移動平均線という道具がね、我々非常に大事で、あれないとできない感じですよね。で、線の接近、先ほど成田さんおっしゃったように、移動平均線が離れた状態で上昇している、離れた状態で下降している間は、そのトレンドが続いているわけですけども、ある時、まず最初に折れるのは、成田さん何線ですか？
赤です。
赤です。赤っていうと丸の線ですね。はい、そう。その時にまだ折れないで頑張ってるのは、みのちゃん何線ですか？
緑ですね。
緑ですね。そういうことになります。今これリハーサルで打ち合わせなしだもんね。
そうですね。う
ん、ポンポンポンポンこういう緊張する放送局のスタジオの中でも二人は普段一生懸命練習してるから急に振ってもわかるわけですよ。
そうですね。
なんか俺の誕生日いつ？
4月29日です。
そうでしょ、ほら、
すごい、
何でもいけるんだから。
はい、
そう、そうなんですよ。それでね、リスナーの皆さんにはぜひ分かっていただきたいのは、このお二人も私も、それから、津田さんも時々、例えばね、勉強するとき、はい、やっぱり移動平均線を見て、そして、その移動平均線が、例えば20日線が上に向かって上がってますよ。その上で5日線が上がってますよ。さて、20日線が上がってて5日線が上がってる、これはしばらく上昇だなと、でもだいぶ上がってきたから買えねえなと、で5日線だけ下がってきた、20日線はまだ上がってる、20日線の下に60日線が上がってる、その下に100日線が上がってる、ニノちゃん次何を狙ったらいいですか？
次ですね、はい、多分赤が下がってきて、はい、緑の近くになくてピクッそういうと上がってくると、
だいぶノリが良くなってき
た。ノリが良くなってきましたね。
そんな、はい、そうですよ。じゃあ成田さんね、はい、上から100日線が下を見てます、60日線が下を見てます、20日線が下を見てます、5日線が上を見て20日線を越えてきました、次何を狙って何を取りますか？
緑に対しての赤コケ。
そうです、赤コケ。
接近していったけどやっぱりコケた。
そうそう、これマイクすごくない？これ赤、緑、青、オレンジ、もうラジオ日経、うちで買収。
すごい、
これね、うちで。あ、これうちでね、実はラジオ日経買収したわけですよ。いや、してないよ。ということで、そうなんです。はい、そのように、二人ともトレーニング、ペイント練習という、株軸特有のね、トレーニングがありますが、それを100枚、200枚とおっしゃってましたが、それを繰り返すことによって、突然今振られてもできる。はい、振られて彼氏に振られる、彼女に振られるじゃなくて、あ、そんなこと考えてないか。突然、どうですか、はい、どうですかって聞かれてもできる。やっぱり反復練習ですよ。
うん、そうです。頭の中にパッとこう、うん、チャートが移動平均線が浮かんできて、はい、こうなったらこうしようっていうストーリーがあっという間に描けるようになるっていう、はい。
そうです。今おっしゃったように、ね、ストーリーが描けないものを、はい、ストーリーが描けないものをお金入れたら、エントリーしたらそこはまぐれだから、はい、うまくいくときとうまくいかないときがあるわけです、はい、ところがこれあと1週間ぐらいすると5日線が下げてくるなって思って観察していて 4,5 日でやはり5日線が曲がってきたと、あ、 予定通りじゃん。だったら入れてみよう。予定通りだから入れられるわけだけど、なんかわかんないけど、なんとなく、なんかこの間床屋行った時に、床屋の隣の魚屋の隣の八百屋の前を通りかかったおじさんがソニーって言ったからソニー買おうかなってならないじゃないですか。
そうですね。
そうするとまぐれになっちゃう。
はい。
うん。じゃなくて二人ともですね、しっかりしたトレーニングをすることによって、はい、次を読んで、そのようになったら動くから、うまく。行ってきてるわけですね。
そうするとこう、うん、次ちょっとこの、はい、ちょっとこの銘柄こうなったら買おうかな売ろうかなっていうのをある程度こう目星をつけて普段からご覧にお二人はなってるっていう
ですか。どうですか、
はい、私はとにかくその形、自分の得意な形になるまで待つように今できるようになってきたので、ずっと見てます。
その待ち方を何て言いましたっけ。最近
洗面器に顔を突っ込む、
ね、そうらすごいでしょ。
何ですかそれ。
洗面、あのね、自分の好きな形になるまでずっと待つんだけど、ええ、みんなほら好きだから入れちゃうわけよ、はい、なる前に
我慢できなくなっちゃうんですよ、ね、
だからねみんなに言ってんの、洗面器に顔突っ込んでブクブクブクブクブクブクやってずっと我慢しろと、はい、でやっとその時になったら顔を出して1000株、はあ、いいでしょ。
はい、
ニノちゃんもそんな感じですよね。
最近の先生の方の赤本っていうところに、ええ、一番僕心に響いたのは、判断は1秒、はい、決断10秒って。
判断は1秒、決断10秒。
やったと思って、要するに、はいはいはい、チャートを見て、ここで入れる、入れないっていうのを、1分考えてるようだと、実際のお金は多分入れられないと思うんで、はい、1秒でいける、いけないを判断できるようにするんで、今ちょっと練習してるのは、はい、250銘柄を見るのを10分で終わらせようと、は
い、なるほどなるほど、
1銘柄3秒でやれば10分ちょっとくらいでできるんで、要するにさーっと見ると、はい、で毎日10分だったら毎日200銘柄となんかは見れる話なんで、という、
そうやってこう頭に回路ができるんですよ。
そうですね。特に今一緒の判断ができる。
できるできる。
そうですね。
判断ができないようなものは、そこは分かんないとこだからやらない方がいいわけですよね。
そうすると、さっと言えるところと、ちょっとやっぱり考えちゃうところがあって、考えちゃうところはまだ練習不足ってよく分かってないところだし、さっと言えるところはもう鉄板のところなんですぐ言えるところだしっていう。
次の本に書こうそれ。
いや、もうなんかびっくりしました、二宮さんの。二宮
ちゃんの今の言葉俺次の本に書く。一行だけど、俺ね、本一冊売れると120円もらえるから、2円あげます。さて成田さんで、ね、何かあのリスナーの皆さんに、はい、こう今3年やってこられてね、だんだん上手になってきました、はい、こうアドバイスちょっといただけますかね。
まずは先生の動画を、うん、とにかく繰り返し見る、うん、でこう、まあ、その練習の枚数やりながら迷ったらすぐ動画に戻って、はい、また動画を見る、でそれの繰り返しで先生がおっしゃったことを本当に自分のチャートに移して、それを本当にああこうなんだこうなんだって自分で飲み込むようにしないと私の場合は理解できないので、やっぱりその繰り返しがすごく大事だと思います、
ね、じゃあこの後はのいのちゃんこのアフターでちょっとね、今の成田さんに聞いた質問を聞こうかなという感じですね。そうですね、
はい、引き続き二宮さん成田さんにもお付き合いいただきます。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。相葉志郎の株は技術だ、レギュラー放送は毎週月曜午後4時からです。こちらもぜひチェックしてください。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではいつもの締めをお願いします。
株は技術だ。